4月18日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。新聞各紙スタジオに今日も入ってきております。ちょっとざっとご紹介をしますと、まあ、一面各紙はバラバラという感じで、特定技能外国人を原発に入れるなんていうね、話を朝日新聞は一面で書いてきたり、あるいは H35 の機密についてアメリカが開示提案と、これは読売新聞、そしてその F35、まあ、先日三沢沖で墜落したという事故がありましたけれども、産経新聞は F35A 調達継続へという防衛省の来年度予算の話なども出てきております。また毎日新聞はね、これちょっと教育関連で気になるところなんですが、小学校 5,6 年生を教科担任制にすると、まあ、ある意味中学校と同じようなシステムにして、教科ごとに先生が入れ替わり立ち替わりやってくる仕組みにする、うん、まあ、今まで小学校はね、担任の先生が、まあ、国語、社会、算数で全部教えていたわけですけれども、これを教科ごとにやるというようになるというようなことも出てきております。これは中教審に諮問を文部科学大臣がお願いしたというところです。で、それ以外にですね、まあ、各紙写真入りでこう載っけたりするのが、台湾の総統選について郭台銘さんという鴻海精密工業の、まあ、会長さんが出るという話が出てるんですけど、まあ、これ日本にとっても人事では全くなくって、うん、シャープがねこの鴻海の傘下になっているということもあるんで、まあ、その辺もシャープの経営もちょっと変わってくるのかななんてことが言われてるんですが、まあ、これに関してはですね、非常に日本のメディアはあんまり報じてないんですけれども、月曜日の日にいろいろと動きがあって、でこれ実はですね、中国本土の北京で、デジタル関係のいろんなイベントをやっていたんですよ。でそのイベントの中でですね、この郭台銘さんという人が、合間で、ロイター通信に対して、いや数ヶ月以内に退任するよ会長っていう話をポロッと漏らしたと。でこれが世界中に駆け巡ったのが発端と。そもそもこれは北京から始まった出来事であるということが一つ、で、昨日ですね、この郭台銘さんが総統選に出るぞと、はい、で国民党というところの、まあ、総統選候補レースにまずは参戦して、うん、で最終的には来年の1月の末ぐらいに行われる総統選に立候補するというところまで持っていこうとしているわけなんですけど、で昨日はですね、地元に帰って地元の、まあ、マソという、これ海の神様、海の女神様なんですけど、まあ、ある意味地元の神社にお参りしたみたいなもんなんですよ。でそこで何と言ってたかというと、なんか神が今まで商売に尽くしてきたから今度は国民に尽くせというふうに言ったというふうに朝日新聞は書いているんですが、はい、これ一方でですね、ブルームバーグは正確に訳していて、この海の女神様マソ様がですね、台湾海峡の平和を支援するため立候補するように促したと。台湾海峡の平和っていうと台湾と共産中国の間の関係ということになりますし、台湾海峡の平和っていうのをいつも言ってるのは中国の側だよねっていうことを考え、かつ北京から始まった出来事ということまで考えると、もうこれ見え見えじゃんっていう話になるわけですね。でそれが日本に対してどう安全保障で作用するか、アメリカには頼らないぜって郭台銘さんは言ってるということまで考えると、これ対岸の総統選選挙というわけにはいかず、我々は注目しておかないと、台湾環境の平和といった次には例えば尖閣の平和というような話に、東シナ海の平和というような建前でどんどんやってくるかもしれないと、そこまで我々は見ておかなければいけないということだと私は思いました。ご意見お待ちしております。 COZY コージーアットマーク1242.comです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。 ニュースに対するご意見お待ちしております。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さん、取り上げるニュースですが、まずは、天皇皇后両陛下伊勢神宮で今日、対、ご上位についてその儀式が行われるということです。それからアメリカと日本の間の貿易協議についてデジタル分野での協議合意というような話も出てきております。それから河野外務大臣は北方領土交渉の前進を目指して5月にロシアを訪問するというような話も出てきました。そしてニュースキーワード7時30分前ぐらいですが、文化財の防火対策ということで、ノートルダム寺院の火災を受けて、菅官房長官も対策をするようにというようなことを会見で述べております。そして、続いてスクープアップ7時40分過ぎのゾーンですが、選挙期間中、ということもあるのか、与野党の議員に失言が相次いでいるというあたりのお話も伺っていきます。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で5人の方に JA 千葉未来農産物直売所ショイカーゴから千葉市のお米ふさこがね4キロをプレゼントしています。必ず住所とお名前お書きの上お送りください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介です。本音のオピニオンお待ちしています。さあ、今週のこの時間は様々なニュースを伝えてきたニュースキャスターの方々に平成最大のニュースを伺っています。で、平成に起こった様々なニュースについて、録音されたニュースのね、音も聞いていただいているんですが、今日はですね、平成19年の2つのニュースでありました。まずは橋本徹さんが大阪府知事選挙に出馬表明したと、2万%ないと言っていたけれども、出馬表明したっていうところ、それから、もう一つは社会保険庁の旧社会保険庁ですね、今や、消えた年金問題をめぐっての舛添当時の厚生労働大臣と野党議員とのやり取りについてというところでありました。さあ、今日登場いただくのは安藤優子さんです。安藤さんはニュースステーションや FNN スーパーニュースなどでキャスターを務められ、現在はフジテレビの直撃ライブグッデーでキャスターを担当されていらっしゃいます。その安藤優子さん、政界のニュースを平成最大のニュースに挙げられました。
小泉政権ができたことと、はい、小泉政権ができる前っていうのは、政治、日本の政治が私本質的に変化したと思うんですね。だからもし政治の世界での平成のトップニュースを上げろって言われると、はい、私自身としては小泉政権の誕生っていうのを挙げたいなっていうふうに思うんですね。で、この小泉政権の誕生に、付随して、
はい、
やはり北朝鮮に拉致された方たちの存在が初めて正式に認められて、やはり北朝鮮が謝罪をした、
はい、
っていうことだと思うんですね。小泉さんっていうのはずっとその田中角栄さんなるものの政治をどこかで排除したいっていう打倒形成会っていう思いがあって、その数は力なりっていう形で来たのを、小泉さんは政界に入る前に書生として福田さんに、
はい、福田赳夫さん、
はい、についてたわけですよね、はい、で福田さんは核福戦争に第一次負けた時に、その大焼け酒を飲んで、その時の相手が書生だった小泉純一郎さんだったっていう、はい、有名なエピソードがあるんですけれども、その時の福田先生の悔しさを、
はい、
いつか俺が政治の世界に入って晴らそうっていうことで、脱田中角栄、脱形成会っていう、なんかこう怨念というかね、の流れが一つある。これは小泉純一郎さん自身が語ってるのではなくて、さまざまな傍証をもとに、私は政治学なんで、専門が政治学の世界ではそういうふうに、はい、見る方たちがすごく多くて、でその あの延長線上に郵政民営化があるって考えると、はい、とても分かりやすくないですか。
あの自民党をぶっ壊すっていうのは、はい、自民党そのものではなくて、意味軸今おっしゃった田中派支配をぶっ壊すってことだったんです、ね、
その通りだと思います。
でその利権が郵政にあったってことですか。
そうです。だから田中角栄さんっていうのは、はい、いわゆる郵便局を作った方じゃないわけですか、はい、つまりその郵便局っていうものの存在、つまり郵政民営化っていうものの特権を、まあ、取っ払おうっていうことですよね、
はい、
で与謝野薫さんだったと思うんですけれども、郵政民営化ってそもそも選挙の題材になるほど大変なことなのかなっておっしゃったんですよ、後から。
はい、
でもよく考えると本当に郵政民営化ってそんなに一大事だったんだろうかってよく考えるのですよ今、うん、はい、でもあの時みんななんか郵政民営化ってもうびっくりしちゃって、
はい、
はーっていう大変な大改革をする人みたいなイメージがついたんですよね、うんうんうん、小泉さんに、
はい、
でそれによって、まあ、衆議院選挙解散をして衆議院選挙になったわけですけれども、その小泉さんのやり方っていうのはそういう特定郵便局、
はい、
いわゆる田中角栄さんが作った郵便局のシステムですよね、うん、それをぶっ壊す、
はい、
つまり田中角栄なるものをぶっ壊すって言ったのがあの小泉政権だったわけですよ。
まあ、あのそう、特定郵便局の制度でこれ表と裏があって、もちろん表はそのビジネスの部分もあるんですが、裏ではその地方の名士が特定郵便局長になり、でそうすると特定郵便局長の下にこう知り合いネットワークみたいなことで周票マシーンとなって、田中派の議員がここで受かっていくっていう、でそれを利益でもって還元するっていう、その仕組みごとぶっ壊そうとしていたっていうところもあったようであります。そして、まあ、この小泉前小泉後、これはあのちょうどね21世紀になるかならないかの頃から2000年の、まあまあ、2000年代真ん中ぐらいまでが小泉政権だったわけなんですが、ちょうどこの時の流れというのが、戦争を知る世代の政治家が表舞台からいよいよ消えようとしているというタイミングにちょうどぶつかったということもありました。その前後政策面での違いというものも指摘されています。
全く違いますね。例えば梶山清六さんは橋本龍太郎さんの政権の時に、はい、あの官房長官をおやりになった時にずっとやっぱり沖縄に心を寄せてたわけですよ、うん、だから作業部会っていうのを作ってアメリカと一生懸命話し合いをして、はい、で、まあ、ある種普天間の、あの危険性を定着させないために辺野古への移転っていうのを決めるわけですけれども、はい、それだって問答のように頭ごなしにやったんではなくて、もう何度も何度も沖縄に足を運んでやっぱりやってるわけですよね、はい、あと野中裕さんもずっと沖縄に心を寄せていらっしゃった、うん、それから亡くなった小渕恵三さんも沖縄でサミットをやろうとおっしゃって、はい、守礼の門 の、はい、あのお札を
作られ、2000冊、
2000冊作られましたよね。そうやって常に沖縄を思って、沖縄を表に出して沖縄の痛みを一緒に共に分かっちゃおうっていう姿勢をやはり見せてきたっていうのが、私はやっぱり戦争を知る世代の政治家の特徴だと思うし、それがやはり彼らのすごく大きな器だったと思うんですね。でそれがなくなっちゃった途端に、はい、なんか問答無用みたいになっちゃったじゃないですか。なんか今回もせっかく県民投票をしたのに、まあ、県民投票のいかにかかわらずこれはやるべきことを淡々とやるっていう、確かに法的にはそれがね正しいのかもしれませんけれども、うん、そこには何らか の、 あの心を寄せる作業っていうのがあってもいいんじゃないかなって思うんですね。
まあ、ここのところは非常に難しい部分もあるというこの沖縄についての話、まあ、これもその田中支配をぶっ壊すっていうところとも実は関連してくるところで、沖縄っていうものに関してもう表の部分で膝詰めでこう談義をしてっていうのも、もちろんそれはあの田中の皆さん、まあ、今挙げられた橋本龍太郎さんであったり梶山清六さんであったり、あるいは野中裕さんであったりというところもあるんですが、まあ、もちろんこう裏の部分では様々な利権についてというのも、あるいは公共事業についてっていうのも田中派の一連の流れの中でいろいろと作られてきた部分があると、まあ、歴史の部分までこう掘り下げていくと非常にこう難しい問題に直面をするわけなんですけれども、まあ、膝詰め談判というものもひょっとしたらこれから先も必要になってくるのかもしれないんですけどもね。さ あ今日は安藤優子さんに平成最大のニュースを伺ってまいりました。明日最終日、キャスターの小倉智昭さんに伺います。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。まずこちら、ラジオネームウルタンエンサさん、メールで、端的にいただきました。教科担任制にしたら本当に学力が上がって先生の負担減るんでしょうかねと。今日の毎日新聞は一面トップで伝えているんですが、小学校 5,6 年生の授業を教科担任制にすると、まあ、中学校の授業のような、ね、形で、教科ごとに算数はこの先生、国語はこの先生というふうに来て、担任の先生が全部教えるっていうのを変えようかという話が、持ち上がってきているというところなんですが、はい、まあ確かにね、これ先生さわさりながら、じゃあこれで、ね、職員室に帰って少し休めるかっていうと全くそんなことはなくって、その時間でこう書類の整理というか、提出書類を書いたりだとかなんだりいろんなことやったりとか、ね、放課後は部活動の面倒も見なきゃなんないし、今度地域の人たちとの交流もあってなんてことを考えると負担って本当に減るのかなっていうのは確かにね、そこで例えば昼寝の一つでも取れりゃいいんだけど、そんなことするんだったらもっと別のことやんなきゃって追いまくられるのも、こう先生の働き方改革っていうのも本当は必要になってくるんでしょうね、はい。それから、まあ、いろいろ中国と、まあ、台湾、そして、東シナ海の関係についてもいただいております。端的に、ツイッターで一つ、ガレオンさん、香港が今どうなってるのかを考えるのが一番わかりやすい感じでしょうか、点々点といただきました。そうですね、香港についても国歌を歌うのを強制するっていう、まあ、公の場でですけれども、まあ、法案というものが実は今香港の中で、審議されていて、おそらくこれが今年中に通るだろうというふうに言われています。もちろんこれも共産党北京からの指令で、こういう法案が出て、でそれが今立法会で審議されている最中なんですけれども、これは私香港の競馬が好きでたまに行くんですけど、はい、そうするとね、やっぱ香港の馬が国際レースで勝つと中国の国歌確かに流れるんですよ。バンドが演奏するんですけど、ところがみんなね、どちらかというと次のレースの馬券に血まなこになってますんで、立ち上がって直立堂で歌うなんてことは誰もしないんですけど、今はね、これも強制されるようなことになると、いや競馬ファンは怒り出すだろうなと、バカ野郎そんなことより次のレースだって絶対言うと思うんですけれども、今の香港人の気質はまだそれが残っていると。どこまで残せるのかというのが、自由ってこういうもんなんだなって行くと、現場に行くと感じるというところです。ご意見お待ちしています。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。4月18日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、あなたと一緒にニュースを考えていきます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしく
お願いします。鈴木さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。天皇皇后両陛下が伊勢神宮で今日退位の儀式。天皇皇后両陛下は退位前の最後の地方訪問として昨日伊勢神宮へ出発されました。そして両陛下は今日18日伊勢神宮を参拝、30日の退位を報告する新謁の儀に臨みます。この三重県訪問に伴って、まあ、皇位の証とされる剣と字、勾玉を、皇居から携えるという剣字動作が5年ぶりに行われたということであります。はい、まあ気づいてみたらあと2週間切ってるわけですね。
いや、そうですよね。で、まあ、今回もこの儀式そのものもちろんそうなんですけど、
はい、
まあ、地方にね、
はい、
陛下が行かれるっていうのはこれはもう最後でしょ、う
ん、はい。
で、まあ、そういうところからもやっぱり、いや本当に全国をね、うん、
はい、
回られたよな。しかもその、まあ、災害があったら必ずっていうのはね、もちろんあるけども、うん、平和の、まあ、祈りということもあって、まあ、沖縄初めてその訪問されたのも、
はい、
まあね、
皇
上天皇、現在の天皇ですからね、はい、だから、はい、もうじゃあ地方をねこういう形で回るのが最後なんだな、うん、むしろなんかそこをこう、まあ、沿道じゃないけれども迎え、はい、多くの方を迎えておられたけども、 そこをまあ見ながらなんかそんなことにこう思いが行きましたね。それと、僕はこれもいつもなんか古い世代だから、リスナーの方でも若い人とはちょっとねあれで、僕は古いんだけど、やっぱり僕らはその昭和から平成に、ね、はい、移った時、まあ、もちろん報道最前線いたんだけども、うんうんうんうん、 やっぱりその崩御されてその、はい、改元時代が変わるっていうのはこれやっぱり非常にこう厳粛な中で行われますよね。だけど今回もまあ、あの生前退位ということでお元気なうちにということでね、はい、まあ、どっちかというとやっぱりお祝いのムードですよね、はい、であのやっぱり昭和から平成の時にはね、なんていうのかな、その新しい時代がというよりは、うんうん、そのなんていうんでしょう、その終わる昭和をなんかすごくじっくり振り返ってるとこがあって、
はい、
であの当時宮内庁のね、あの、まあ、報道関係におられた方なんかちょっと話したけど、あの時ってなんか新時代新時代というよりは、ああ昭和が終わるねって言って、うん、昭和ってどんな時代だったんだって、あなた昭和何年生まれ、うん、なんて話をしながらね、
はい、
でまあほら昭和っていうのも激動だったで、戦争もあったし、うん、復興があったでしょ、
はい、
さあそこでそのなんていうかな、新しい時代に何をやるということももちろんだけども、何をじゃあ引き継ぐのかと、まあ、そのなんか当然平和をまず継承しようっていう話になっていくんだけど、はい、
うん、
なんかそういうね終わっていく時代をこうなんか振りじっくりしみじみ振り返ったっていうのかな。だからあの今回やっぱりどうしてもこうお祝いのこう雰囲気があって、はい、これまた10連休あったりね、みんなあるんがあるんだけども、あの私はあのこの両陛下の最後の地方という最後の地方ね、はい、ご訪問というそのキャッチフレーズから、あと2週間、平成をまあなんていうか静かにちょっと振り返って、はい、あの新しい時代に何をやる、これはもう大事なことです、大事なことなんだけれども、平成から何をね、
はい、
あの継承すべきかっていう、その継承ということ、何を継承、それをも考えるきっかけきっかけにしたらどうかななんて思ったんですけどね。
まあ、この、ね、陛下の行幸啓で言えば、被災地に行くというのの一番初めはいろいろ振り返りが各メディアで出てますけれども、うん、雲仙普賢岳が噴火したあの時っていうのは、あの避難所に、まあ、まだあの火山活動が活発になってる中で周りも止めたけれども、いや行くんだって言って、
手の甲を、私いましたから
、現場にお出まされた。そうですよね、
普賢岳は
まさにその取材の最前線、まあ、地元の、ね、メディアにもいらっしゃったってことですよね。
お見えになるだけで、
はい、
本当に変わりました。
あ、
空気が、
空気が、
いや僕ら取材してる僕らだってなんかこう変わったようなとか、あの時はほらあの、まあ、その後そうだったんだけど、あの、はい、マスコミでも犠牲がね、火災流で出たりしたんです。我々の、はい、僕の仲間も亡くなったりしたんだけど、だからそういうのあったんだけどね、やっぱりね、うん、なんていうの、本当説明口にできないんだけど、やっぱり両陛下、陛下がお見えになってね、
はい、
あの避難所でね、膝ついてね、
そうですよね、
まあ、あの瞬間にね、やっぱね、ガッと変わるんですよ、本当にね、あのみんなの気持ちが静まる、そして前向こうっていうね、だからやっぱそれを本当に全国回ってこられたんだな、まあ、これが逆に言うと、はい、あ最後なんだなっていうね、まあ、そんな中からちょっと、はい、ちょっと落ち着いて振り返ってみる時代をっていう、そんな感じどうでしょうかね、
はい、
うん、
まずは天皇皇后両陛下、あ最後の地方訪問ということで、三重県に行幸啓されるというニュースでありました。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカが対日貿易赤字削減を要求、デジタル分野での協議合意。ワシントンで2日間にわたって行われていた日本とアメリカの閣僚による新たな貿易交渉の初協議が日本時間17日未明終了しました。アメリカ側は日本との貿易交渉で巨額の赤字を問題し、今後も赤字削減を目指して交渉していくと考えられております。また関税分野では農産物が環太平洋連携協定 TPP の水準とする方針で一致したほか、自動車やインターネットの商取引、音楽配信などのデジタル貿易分野も協議していくことで合意しました。一方、今回注目されていた貿易交渉で扱う対象範囲の確定は見送られております。 まあ、対象範囲の確定が見送られたということを受けて、まあ、一部新聞などはじゃあ為替もこれで入るかもしれないというようなことも報じておりますが、まあ、まず全体として鈴木さんどうご覧になってますか。
そうです、まあ、初戦、はい、第1回戦は、はい、よく、まあ、にらみ合いというわけでもないけれども、まあ、なんとか踏ん張ったかなという感じでしょうね、はい、でただその長いその日米のね、あの通商交渉っていうのも歴史があるわけですね。歴史って言っても、うん、なんていうのかな、やっぱり常に日本ってやられてきてるわけですよ、
はい、まあ押しまくられてるイメージになっちゃいますね。
そうそうそう、うん、だからねやっぱりそういう意味ではまあこれでね油断しちゃいけないっていうことでしょうね、結論言えばね、うん、それで、はい、私昔橋本龍太郎さんの番記者をやってたことがあって、
はい、
それでこれ若い人はも知らないかな、橋龍さんがね、はい、通産大臣の時に、日米通商自動車交渉の時に、
はい、
このカンター代表とね、
アメリカの、ね、
通商代表、うん、と剣道のこう竹刀をね、はい、橋本さんのこうあれ喉元にこうわざとこう突きつけるような感じで、まあ、真剣勝負のようなね、ことをやったんだけど、
まあ、会見かなんかでパフォーマンスしてました
ね。いやいや、もう完全なパフォーマンスで、今の時代の人が見たら笑っちゃうかもしれないけれども、まあ、当時はもう真剣にそれをね、だけど橋本さんがよく言ってたんですよ、とにかくねその日米通商交渉っていうのはもうこれは大変だと、簡単には勝てないんだと、でそのまあ何勝何敗かって言われると一勝何十敗じゃないかと、でその難しさは何かって言って彼が言ってたのは、とにかくその例えば今回もそうなんだけど物、だから例えばその農産物とその自動車プラスそのデジタル関係とかね、物とかそのやってるけど、実は表舞台ではそこなんだけど、全部そのいわゆるセットなんだと、向こうは。例えば一つは安全保障ですよね。誰が日本守ってんだって言われた時にどこまでじゃあ喧嘩ができるのか、それから実はその交渉の外側でね、これ一時期あったんだけども、例えばその 本来の交渉の外側で、例えば保険とか、軽自動車のこととかがどんどん決まっていっちゃって、で本来 そのメインの通商交渉のところではそれは出てこないんだけど、トータルで見るとなんか他のところで譲ってるとかね、
はい、
こういうやっぱり決着の仕方って結構多いわけですよ。だからそのいわゆるこの本筋そのものの、まあある意味もうこれ喧嘩ですよ、
はい、
みたいなところはそうなんだけれども、トータルで見るとね、やられるんだって、だから難しいんだって言ってましたけど、だからそういう意味では私たちもそのこれの外側プラスアルファのところをね、
はい、
やっぱりこう日米どうなってんのっていうのを見ていかないといけないと。それともう一つやっぱり私はこれ TPP からそのアメリカが出てっちゃった時にね、
はい、
もうこう言ったんです、このまさにこの朝の番組でも言ったんだけど、そのいやどうぞ出てってくださいと、ね、日本が必要なのは、まあ、どうぞアメリカさん出てってください、でその代わり文句は開いておくから、
はい、
戻ってくる時はいつでもどうぞと、ただその時は一回出てったんだから、
はい、
ペナルティまあ、貸しますよと、そういう姿勢で TPP をね日本が主導でやっぱり、
はい、
まあ、我慢しながら、まあ、進めていく、それが必要だ、まあ、これはそういうふうに言う自民党のベテランとか結構多かったんですね、
はい、
その通りやってきましたよね。
そうですね、
で今その農産物で特にこの TPP のところをね、まあ、一つこう日本がまあ絶対譲れないという姿勢で、ね、
はい、ここまでしか譲れないよと、
そう、うん、ここはね、まあ、よくだからそこを我慢してきたなと思うんですよね、うんうん
はい、
だけどまあさっきから言ってるようにトータルでね、
そこですよね、
ましてや大統領選挙を控えてるトランプ大統領がね、はい、何言ってくるか分かんないでしょ。
まあこの貿易とか関税とかって、まあ昔からこう議論されてるところで非常にこう今回も注目されてますけれども、確かに今鈴木さんおっしゃったように、裏というか、まあサービスの部分とか非関税障壁と呼ばれるいろんなこう社会をこれ変えちゃうような仕組みの変化みたいなものの方がアメリカにとっては旨味が大きい。
いや、そうなんですよ。だからね、そこはそこで、まあ、進んだり、まあ、例えば民間レベルでなんか進んでたりね、実は政府も絡んでるんだけれどもみたいなことが過去もあるわけですよね。
いや、それこそだって保険とかね、がん保険とか、ああいうこう生命保険でもなければ損害保険でもないっていう間の分野って、結局アメリカの企業にうわーっとこう取られたっていう、あの規制が緩和された時にっていう、まさにあそこ旨味を 90年代取られたわけですよね。
そうなんです。だからそういう意味では総合的にやっぱり見ていかないと、そのいわゆる、うん、本当の、まあ、評価っていうのはできない。 つまりまあそれだけアメリカっていうのは安全保障とそれ以外の分野のところでのその交渉も全部セットにしてのこれは通商交渉だ、はい、うん、当然日本政府がそれを分かってないはずはないんですよ、
ね、
だけれどもできる限りやっぱり譲れないものは譲れない、まあ、譲るものは譲りますよ、うん、だけれども、はい、そういうやっぱり姿勢をもう少しやっぱりどこまで情報をオープンにするかっていうね、うん、あのやっぱり世論だし、
はい、
特に TPP っていうかそのまあ農産物なんかそうだけど、やっぱり日本で実際に農業やってる人、
はい、
それからその非常に安全な日本 の, そ, のそういうものを食べてる、うん、我々ですよね、はい、
消費者、
うん、ここが世論としてね、
はい、
つまりこの日米交渉をバックアップするようなね、
確かに、
うん、だからそういうあのプロ同士で、そこで落としどころを作ってプラスアルファ外側のそういう保険だなんとかだ、まあ、かつては軽自動車だ、うん、そんなことをセットにしながら解決するのももうそれももちろんそうなんだけど、
はい、
政治だからね、だけどやっぱり世論をね時には、うん、日本政府もうまくつくね、
うん、
こうアピールして、うん、そしてやっぱりこうプレッシャーをかけていくような、そんなあの、うん、通商交渉もね、日米通商交渉って形もあってもいいかなっていう気がしますけどね、
はい、確かに農業一つ取ったって、うん、じゃあ遺伝子組み換え食品を全部やるってことになるとそれは大きな変化になっちゃう。
いやこれ大変ですよ、あの種子法の話なんかもあったけどね、
でそれを表示すると差別的なことになるから表示するなみたいな、
そう、うん、そうそうそう
そ
う、
それ消費者の安全考えたらどうなのって話になりますよね。
そ
う
そ
う、
でやっぱりそこにある程度オープンにすることによってね、
うん、
私たちもいやおかしいよねって、うん、さすがここでは譲らない、頑張れと、譲るべきじゃないっていうのね、はい、
うん、
世論もやっぱりセットで政府は考えていいんじゃないでしょうかね、
はい、そしてもう一つのニュースですが、これも外交に絡んで、河野外務大臣が北方領土交渉の前進を目指して5月ロシア訪問と、11日12日モスクワを訪問してラブロフ外務大臣と会談する方向で調整に入っていると、うん、この日露交渉っていうのはどうなんですか、最近報道がない。
これはですね、去年、まあ、前あの秋ですね、あの、はい、安倍首相とプーチン大統領が話をして、うん、まあ、一気に前に進めるんだみたいな空気の時に、すでに政権幹部がね、
はい、
あの私にはこれはいやなかなかまだまだ厳しいよっていうふうに言った、あの、うん、ずっと私それ言ってますけど、だからやっぱり厳しいですよ。でこの6月の G20 に合わせて何か前に進めるみたいなことは、まあ別にこれ安倍さんがその6月お尻ですよってこうねすごく明言してるわけでもちろんないんだけれど、うん、
はい、
だけど私ちょっと一つ気になるのはね、このプーチン大統領が今月中にあの、北朝鮮のあの、
あ、うん、金正恩委員長と会うっていう話がね、はい、ありますね。
やっぱり、まあ、やっぱりなってないんだけど、まあ、やっぱりしたたかだなと、その中国そして北朝鮮とも会うわけでしょ、
はい、
で一方で、まあ、日本とも、まあ、程よい距離を取ってるわけでしょ、
はい、
日本の後ろにいるアメリカを牽制してるでしょ、つまり経済とアジアっていう、まあ、ある種そのどこまであのグランドデザイン変えてるか別としてもね、
うん、
そこでやっぱりこうロシアが、あ、まあ、プーチン大統領がね、
はい、
まあ、手のひらに、まあ、乗せようというね、
うん、
そのしたたかさを感じるわけですよ。だからね、はい、日本が変にこう時間を区切ってね、で例えば6月になんとか成果をなんてなると、うん、差し込まれちゃう可能性がある。だからここはね、うん、しっかり構えることが必要だという、
はい、
私は気がしますけどね、
うん、あの日本放送では6時から番組やってますんで、メールもいろいろいただいてますが、うん、てっちゃんさん、神奈川川崎市の方ですね、5月中旬の河野外相訪露異例なんじゃないですかと、ラブロフ氏は5月下旬に訪日して会談の予定があるじゃないですかと、うん、狡猾なラブロフ氏に利用されなければいいと、
うん、
何か条約締結への焦りを感じるんですけれども、
あ、いや、もうそのまさに指摘通りじゃないでしょうか。私も同意見で、あのだからここはじっくり構えるべきところを構えると、はい、でやっぱりそのパンドラの箱って言って、拉致もそうだけど、
はい、
箱開けちゃうと、うん、何をもって解決かっていうところになってくるでしょ。だから北方領土もやっぱ開けた以上、じゃあ2島ですか4島ですかってい
う、
はい、そのところまで問われちゃうわけですよ。だからそういうものをね、まあ、僕はあの乗せられず、
はい、
しっかり構えると、この歴史も含めてね、
はい、
そういう今姿勢が大事だと思いますけどね、
まあ、世論としては原理原則を言うことでそれが交渉の後押しになるかもしれないし、
いや、その通りその通り、そういうことですよね、はい、まあ、したたかですから相手は。
以上、おはようニュースネットワークでした。 7時27分になるところです。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。文化財の防火対策。フランス・パリのノートルダム寺院で発生した大火災を受けまして、菅官房長官は昨日の会見の中で、文化庁が国宝文化財と重要文化財の防火対策として緊急点検を始めることを明らかにしました。まあ確かに木造建築物が多いということで非常に心配される声もね、こちら鎌倉市のさっちゃんさん、メールでいただきましたが、私の家鎌倉なんでフランスの方々の気持ちもわかるんです。鶴岡八幡宮やあの大仏が燃えてしまったらと考えるととても悲しい気持ちになります。いずれも木造建築、
そうですね、
まあ、あの大仏に関してはね、あれは銅でできてますけれども、それからラジオネームさっちんさんからもメールで心配する声、あと西洋が馬月さん、火災の原因、エレベーターの電気回線がショートした可能性があるとか、文化財、日本のものも点検しておいた方がいいんじゃないでしょうかと。まあ、あの火災報知器直前鳴っていたけれども結局特定できずに火事になったみたいなね、
20分後で見たら煙がっていうね、
はい、
あのことも言われて、これだけど原因についてはね、
はい、
これあの現地にいる私たち仲間ちょっと聞きましたけども、
はい、
やっぱりもう原因についてはまあかなり時間かかるんじゃないかと。それで今ね、あの中やっぱりかなり崩れていて、まあ、今でも結局残ったけれども、はい、うん、あの一部だけどまだ倒壊の恐れもあるのでね。
なるほど。
そう、簡単に中入って、
うん、
あのなんていうの、あの原因究明できないわけですよね、
はい、
だから少しやっぱ時間かかるだろう。それからあのこれずっと工事をやってたそこの業者なんか、いや、まあ、あの一切自分たちはきちんとやってたっていうことも言ってますしね、うんうん、
はい、
少し時間かかるんじゃないかなと、原因究明はね、
で
だけど僕はまあそのいろいろありますけれども、まあ、一つ今回、はい、おーへーと思ったのはその、うん、いわゆる中で保存されていた例えばいろんなその、
はい、
品物あるじゃないですか、
あ
の、
歴
史的なね、
はい、
そういうものが実はちゃんと保管されて、うん、これほらちゃんと運び出されて無事だったでしょ、
ね、はい、
でこれだけのその火災とね、まあ、パニックの中で、あ、ちゃんとね、
うん、
そのものが運び出されたんだなと。そしてそれも聞いてみたらね、やっぱりものすごく日頃から訓練してたんですってね。
なるほど。
いわゆるその、まあ、
防災
訓練のようなね、もの、だからね、今回のこれ日本でもすぐやろうっていうこの姿勢はね、
はい、
これはもう正しい。
うん、
それとあとはこの中のコメントには、あの官房長官のコメントにあったかどうかはちょっと別としても、
はい、
やっぱりその建造物としてのその文化遺産としてのものもあるけど、
うん、
今回やっぱりニュースなんか見てて皆さん思ったんじゃないか、やっぱこのなんか精神的な支柱っていう意味は大きいでしょ、
はい、うん、
だからその文化遺産かどうかは別としても、その、まあ、例えばほら最近だと熊本城の話なんかもあったけどね、
はい、熊本地震でね、
シンボルだって。それから、うん、私ほら東日本大震災、飯田さんも取材行かれたと思うけど、
はい、
例えばほら一本松の、
あ、はい、
これ
奇跡の一本松、
ね、あの文化財でも何でもないですよ、
歴
史的もなもんでもないかもしれないけど、
陸前高田のね、
でもそこにこう寄せるなんていうかな、うん、精神的なものすごいありますよね、こういうその建造物とかね、はい、だからね、やっぱそういう意味で精神的なという意味からもね、ものすごくこれは実は大事なことですよね、だからね、私今回まあ大変なことになってるんだけども、その唯一の救いはな、そういうものがね、
はい、
実は生前ときっちり運び出されていたという、そこに実はスポット当てて、そして、まあ、我々どうするのか
って、ね、はい、緊急点検だけじゃなくて、まあ、抜き打ちのこう防災訓練なりなんなり
で、いやいや、だからもう、
どうするみたいな、
ね、相当やってたという話でしたよ、
これはでも教訓として我々も、
うん、生かした方がいいですよね、
はい、文化財の防火対策、今日のキーワードでした。7時44分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。与野党議員が相次いで出現。 統一地方選が始まって以来続く議員の失言や更迭、今月に入って忖度発言で引責辞任した塚田前国交副大臣に、復興以上に議員が大事という発言で辞任となった桜田前オリンピック担当大臣、そして昨日は立憲民主党の枝野代表が出演した民放番組の中で、衆参両院の予算委員会の集中審議開催に応じない与党の姿勢について投稿拒否みたいな話というふうに批判を発言しました。直後撤回、謝罪し撤回しましたけれども、まあ、ツイッター上では例えとしてよろしくないんじゃないかというような批判も上がっております。まあ、塚田あるいは桜田発言と、まあ、これ比較するようなものでもないのかもしれないですけど、だいぶ記事の扱いが違うなというように思ったりもしますが、まあ、一方で、ラジオネーム長さんメールでいただきましたが、まあ、失言が続くとそればっかりに報道が集中して本来やるべきことがそっちのけになっちゃうんじゃないかとも思ってしまいますと、うん、高い給料もらってるし国会って開くのにお金もかかるわけで、なんか子供の喧嘩みたいなもので無駄遣いされるのはうんざりですねというような意見もいただいております。
失言ってすぐ言っちゃうじゃない、はい、言っちゃうっていうのは変だけど、
まあそう、
まあ、マスコミって、まあ、私もジャーナリストだからなんだけど、
はい、
でも失言ってよく考えると、
はい、
じゃ あのこれまで問題になってる閣僚にしても、例えば今回の枝野さんにしても、
はい、
失言じゃないものもあるし、それはいやいいっていう意味じゃなくてね、
はい、
むしろ資質の問題じゃないかとかね。それから例えば、まあ、桜田さんなんかすごく分かりやすかったんだけども、
はい、
その彼が例えば最初の頃僕言ってたんだけど、1500億円を1500円って言ったと。
ああ、ありました、
ね、これは失言ですかね、はい、そうじゃないよね。僕はもうどうでもいい、そんなことね、そうそうそう、笑って済む話だと思うんですよ。だけどあの人の問題っていうのはオリンピックで一番大事なのは予算だったんですよね、
はい、
このお金のかからないオリンピックができるのかどうか、そして東京都や国も含めてもう本当オリンピック予算というのはもう削る削らないで、うん、もうバトルをやってきてたわけで、
はい、
この予算について答えられない、ここがむしろ問題、これは失言とかいうよりもその大臣の資質の問題になってくるわけでしょ、
はい、
それからその例えば塚田さんの忖度っていうことだけども、これも忖度っていう言葉は失言なんでしょうかね。そうじゃなくて言っちゃったというよりはそのいわゆる今去年から問題になっているその政治の仕組みの中での忖度っていうものが一体何なのか、やっぱり一強でね、安倍一強の中でそういうものが例えば生まれるというけれども、
はい、
日本の政治の仕組みそのものがね、うん、もうまさに忖度の部分っていうのはずっとあったわけですよね。だからそういう本質的な実はこれは問題、
はい、
ただ失言だったら謝ったりやめたら済むじゃないですか、
うん、
でもそうじゃない、だからそこをしっかり区別して捉えなきゃ僕はいけないと思うんですよね。そこがおっしゃるように、
はい、
であと与野党、まあ、いろいろ出てるっていう、まあ、今日話になってるんだけども、
はい、
僕取材しててすごく思うのは、まあ、安倍一強もう自民党安倍政権が長いで野党が、まあ、なかなかうまくまとめれなくてっていう、でもね、
うん、
なんかこの構造って要するに権力にいる側、つまり安倍政権側、自民党やね、
あの
公明党、
はい、
こっち側に緩みが出るって、
うんうん
うん、ばっかり言われてるけど、
はい、
実は野党も含めてね、なんかねこの今の政治こう状況っていうか、なんかこう変に落ち着いちゃってて、なんかね居心地がいいとは言わないけれども、
はい、
なんかそれなりになんかねもう恒常化しててね、なんか平板化してるっていうか、
はい、
膠着してるっていうか、それはねすごく感じるんですよ、取材してて。
なんか人によっては新たな55年体制だみたいなことを指摘する人もいますね、
う
ん、い
や僕ねそれは間違ってないっていうか、うん、あながちね、僕はそう思うんだけども、具体的に言うと、ね、例えば議員会館取材行くでしょ、議員会館ね、
はい、
でこう地下鉄から歩いてくるとそのいわゆる市民運動でね、
はい、
やっぱり座り込んだり、うん、もう年配の人とかがね雨の中でもわーっとこう座り込んだりしてわーっと声上げてやってるんですね、
はい、
でそこからこう一歩ふっと曲がって議員会館の中入るでしょ、
だ
もちろん防音がしっかりしてるからっていうのはあるけど、
はい、
もうその外の声がほとんど聞こえなくなるわけですよ、ほとんど聞こえなくなる、
はい、
で中に与党の議員も野党の議員も歩いてるじゃないですか、
であ
こんにちはってやってるでしょ、全く外の騒音と違う世界がそこになんか空気があるって感じをすごい持つわけですよ、
はい、
だからなんていうのかな、なんか膠着状態っていうのは実は 政権安倍一強がここはもちろんそうですよ、緩んじゃってるけど、与野党含めてね、なんかね、もう政治がね、止まってる感じするんですよね。だから僕はやっぱりここはその政治家全体、政党、全ての政党の責任のような気がして、最近だここにね、やっぱり僕は令和っていうのはその新しい時代で、希望ももちろんたくさんあるけれども、少子高齢化も進んで厳しい時代でもあるわけですよね。だからそういう意味ではね、やっぱりここで何かやっぱり対立構造しっかり作ってね、政治がもうちょっと活気づかないと、さっき言った失言の問題も言葉尻の話じゃなくて本質的な議論、これもやっぱり平成の僕はある意味負の遺産だと思うからね、そういうものをやっぱり議論するとかね、何かしら対立構造を崩す、もうちょっとね、国会が永田町活性化しないといけない、それは責任を負ってるのは与野党双方ですよ。
まあ、あの統一地方選第一ラウンドが終わってで、私もあの大阪に入って取材を少しだけですけれど、なんかあのいろいろね、誹謗中傷でとか流言飛語が飛び交った、あるいはこうデマも飛び交ったみたいなことも指摘される一方で、じゃあ都構想っていうのはこういうもので、これってどうなの我々の生活にとってみたいな、そういう議論も一方で生まれてたような気がして、投票率も上がったし、
そうです
ね、なんか具体的なイシューがあると、いろんな議論がこう生まれてきて、でそれが政治への参加にもつながるっていう意味では、あれ、まあ、先進的な例というか、面白いなと思って見てたんですけど、
大阪都構想はね、僕も選挙の後もあの松井さんとか吉村さんと実は会いましたね、で話もしましたけどね、やっぱりなんで大阪がああいうふうに盛り上がったかって、まさにおっしゃる通り、そのやっぱりしっかりとした対立テーマを政治が作ってるからですよ、ね、これこうあの有権者じゃなくて、ちゃんと政治をやる側がそういうものをきっちり作ってる、そこに意味があります。他のとこはだってほとんどないじゃないですか、他 の, あの知事選挙なんかは、
ね、まあ、なんというか、あの与党が分裂してみたいな、
ね、内輪の喧嘩になって、そうですね、内輪の喧嘩を起こしてるのは野党がしっかりしてないからってこともあるわけですよ。そうなると与野党双方の責任じゃないですか。だからね、なんかね、僕はそういう意味じゃ、そのさっきのメールじゃないけれどね、なんかね、やっぱり与野党含めてちょっとね、硬直化してるというか、
なんかかつてその民主党政権うんぬんというのはいろいろ歴史の判断はあると思うんですけど、あの政権交代に向かっていくところって、民主党もいっぱいいろんな政策をこれどうだこれどうだって出していったりとか、自分たちで調べてきたりとかして、こう政策論を国会でもやろうよみたいなのが一時期盛り上がったと思うんですけど、
そうですね、だからスキャンダルじゃなくてやっぱ政策でしょ。あの時は年金や耐震偽装や、そういうものを自分たちで調べ上げてぶつけてきた、まあ、あれは社会構造の問題ですよね。だからね、なんかそういう野党も頑張りが必要だし、与党が緩んでるのはもちろんですよ。だからもう与党の中でももうちょっとしっかりしろと、特に中堅はね、もうあのガンガン議論するべきだともちろん思いますけど、だから全体がね、なんかこうちょっと硬直してる、そこを心配する。これ有権者がね、政治離れどんどん進みますよ、こんな調子だったら、
そうですね、与野党議員の、まあ、相次いでの出現から、今後の、まあ、令和の時代の政治というようなお話もいただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。